ただいまから昭和47年5月15日朝の割会をいただきます。
ご理解第13節。神は向こう倍力の徳を授ける。神は向こう倍力の徳を授ける。一生懸命に神様に向かう。神様というて一歩でも、神様の方へ足を向けてきたら、おかげをやると。神様の方へ一歩でも足を近づけるという気になればおかげが受けられると。この十三節には向こう倍力の徳を授けるとおっしゃった。向こう様のご信心をいただく者もたくさんおりますし、何十年間朝参りを続けたという方たちも方々も行くにも知っております。確かに何十年というストックの信心が続けられるということは大したことですけれども、確かに何とかなしにおかげを受けますね。もう何とかなしにおかげを受けておりますけれどもね、徳を受け取るとは思われないという人がほとんどと言うてよいくらいじゃないでしょうか。ね。けど、倍力の徳を授けるとここでおっしゃった。だから神様へ向かうということでも、向かい方があるということなんです。ね。これはもう一生懸命に、神様へ向かう。言うならば自分の全力を神様へ打ち向けて、ご祈念をする。やはり神様へ向かうことなのですけれども、なるほど、それでおかげは受けますけれども、なら徳を受け取るとは思われないというようなのが多い。もう私は金光様のご主人はね、おかげを受けるということと同時に、もう男を受けなければダメ、男を受けるための宗教だと言ってもね、男を受けるために教祖様は天地からの神様のご依頼を受けられた。取り次ぎ助けてやってくれというのは、取り次ぎ下っても本当の助かりにならんもの。金光様の身教えを後どもが本気でいただかなかった。これのおかげでいただいた、こういうご利益を受けたというだけでは助かりにならん。天地の親神様の願いというのは、氏子のいわゆるもう心からの助かり、心からの助かり。心からの助かりということと、心からの助かり。心というのは誠。これは心が助かるということだけじゃなくて、その心にやる当然のこととしていただけれるおかげのことを誠のおかげだと、真のおかげ。心が助かっただけで、それに一般でいうご利益というものが伴わなかったら、それはおかしい。ですから、あとの人もが真の助かり、誠の助かりを願わなければならない。それには、やはり誠の徳、真徳を受けなければならない。そんなら神様に一生懸命前せえすれば、そんなら前だけじゃない、それでも和行などもでもして、水をかぶったり、火の行、水の行までしてでも神様へ打ち向かうということ。けれども、それで男を受けるということではなさそうである。今日は、このところが今までいただいたことのない ところですから、今日はそこを呼びいただく感じでいきましょう。内向かうことによっておかげは受けるけれども徳を受けてないという、結局内向かい方が間違っていたんだということになる。焦点を間違えていたんだということになる。昨日善道寺の原さんの息子さんで正一郎さんがお祈りをいただいて、まあ分かりやすく申しますと、まだ私に対するご理解に、でお話させていただいたんですけども、例えば分かりやすく言うと、ね、天地に対する言うならば借金がある。神様に対する借金がある。1万円借金を持っておる人、100万も1000万も持っておる人、それを、まあ、言うなら場合には巡りというようなふうにも表現する。そこでその巡りのために、その借金のために一生懸命な難行する、苦労をする。神様に一生懸命打ち向かう、そして言うならばその借金払いのために一生懸命になる。ところが正一郎さんは不思議な小遣いで、神様にね、もう本当に身振りが深いから、借金をたくさん持っておるから、神様に対する借金払いを一生懸命させていただいたという気になって新人させてもらうとの、例えば100万なら100万の借金を、はよよ借金が払えた時にはね、100万円の徳を受け取るよ、もうこれはもう素晴らしいことだよと言って話したことでした。だから国土の新人でいうその借金払いはですね、借金払いができた時には100万の借金払いができるよりも100万円の徳を受け取る。1000万のならば借金を持っている人が、神様に対する1000万の借金払いをさせていただいたときには、もう1000万円の徳を受けとしてみると、借金が多かった方が良かったと後で思うくらい、これ私も思うです。まちっと本当に修行がついとったらと思うくらいです。もう今日でも仕方がない。神様からの言うなら借金は、そういうこちらが100万円の借金を取るとに、神様が200万円を取らなければならない。言うならば、だから巡りが大きければ巡りが大きいだけおかげは大きいのであり、徳は大きく砕かれる。これは昨日正一郎さんがいただいた、最近お金はないけれども、店の改造でもさせていただこうかという、まあ親子で話し合いができよう、蓄えた手はさらさらない、もうさらさらないという本当にない。それでもそこに始めようかと、まあ、親子で話し合っておる。そういう何とあらしに働きが周囲から起きておる。そこでお取り次ぎいただいたら始めたかよかろうということで、どんなに考えてもお金がないのに不審を始めるというのですから、私は思った。原さんたちが言うならば、借金払いの新人修行、例えて言うなら野野正一郎さんがない命を助けていただいた、もう本当に親戚の者はお葬式の式服を持って来るということにひどかったんですか。誰も助かってもならなかったんですから。もうそういう時にはね、もう医者の注射や薬や神様が受け付けさせながらなかったです。もういいよっていう時にその注射を取りにやめなきゃいけないけど、違うとば持ってくる。いよいよ何回かもう注射を持ってきたりなけれども、どっかそれが割れたかこぼれたかで入らなかったというようにですね、受け付けなさらなかった。それが山でした。もう本当に原さんのお父さんが亡くなった時でしたが、 もう月並み祭が終わってやりやりしとるところへそれこそランニング車で一枚で駆け込んでみました。あとでもう正一郎はね、半分で死んどります、ね、半分はもう諦めとりますって、先生ほんな言葉言うてくださいという願いでした。私ほんな言葉言うてどうするか、半分が死んどる、半分が諦めとるならもうそれでしまいとるじゃないか、ね、そんなこと言わずにあんた方も裏のまだお母様も待つしなかった、裏の畑に座り込んでそれこそ天地にすがりなさい、その翌朝夫婦で、私休んどるところへまだ帰らして休んどる、もう帰りの外の屋根が見えた、まだ5キロ前に、おかげをやって少し持ち直したことは、どうぞ助けてくださいというお願いであった。それで私が原さんに、ね、私はこういうお取り次ぎを初めてさせていただきましたけれども、あんた方が一生ごまごま忘れんというそのために新人が続けますという、その神様に対する誓約をね思って神様にあれでお取りさせていただこうと申しました。どんなおかげをいただいてもあなたたちがやむんならまた気をかばいという姿勢ですけれどもね、普通は。けども、この原さんたちにだけ私がそれを申しました。これはもう、初めてです。もう一生助けていただいてごまを忘れることはありません。信条をやめるようなことはいたしません。というのが原さんたち夫婦の、その時のご返事でした。ね。そういうところを通っているのですから、ない命を助けていただいて、しかも一人息子ですからね、まあ二十何年の間にもそれこそ勝つ限りない、もう本当におかげと言わなきゃおられないおかげ、おかげの中に、いわばじゃなくてもう一日がおかげの中におかげをいただいて、なら阿弥陀仏は神様に約束してた件でまた参られちゃうことねじゃなくて、もう現在の原さんのところでは原さん一家の育ての新人はもう参らなければおられんというところまで新人が伸びてきた、ね、道に言うならば本当にありがたいその日暮らしをさせていただいておるけれどもです、ならお金は一つもたまってはいない、たまってはいないじゃないのである実際は、ね、必要な時には必要に応じて、まあ原さんの新人の程度ではあるけれどもね、娘さんが3人おりますが、読めるときには読める、その読めるときでチャットをいただいておることも不思議です。上に考えたっちゃ大きな金が、まあ、たくまつをするときにはちゃんとそのときたくまつをする金だけをお分かりいただくか不思議です。もう不思議ちゃ言うちゃなが当たる前、そういうところから神様の絶対なものをだんだん感じられるようになってきた。これは自分たちが思い立ったじゃない、周囲から原さんどういうことに言っちょ店の改造したらどうかという話があっちこっちからあって、これは神様が言うことだとかにしれんけんお伺いになってもしてみるかでお伺いされた。そしたら始めたがよかろうということで、なぜ私がそういうことかというと、もう神様への一つの娘っ子の命を助けていただいたという例えばね、借金があるとするならそれに対する借金払いがまあできたような感じがしたから、私がよかろうとこう申しました。もう100万円の借金払いができたなら100万円の貯金ができてやって神様の方にはと私は信じたから、それもそのことをお祈りいただいているわけなんです、ね、神様へ打ち向かう倍率のところを授けると、これが特になって、まあ打ち向かい方はさまざまあります。その打ち向かうことによっておかげをいただいておる。そこでまあ私のことを思わせていただくならばですね、皆さんと一つも変わらない打ち向かい方だったけれども、だんだんおかげをいただいて、そして、今度は反対にもうにっちもさっちもいかんようになったと、親父はもうそのことで一生懸命お願いをしてくださったと。私はもう商人になるたいの1年でしたから、立派な大きな商売をさせていただいて大きな御用に立ちたいというのがもう願いでしたから、ところが右と願いは左、左と願いは右ということになって、後で気づかせていただいたのはです、ね、 神様の願いというのは一体どこにあるのだろうかと思うようになったんです。ね、これはひょっとするとです、私どもがただ商売繁盛願ったりこうしてくださいああしてくださいって言うけれども、私のようなものにでも大坪宗一郎にかけられる神の願いというのがあるに違いはないと気づいてきたんです。それから親御さんに呼ばお取り次ぎお願いの仕方が変わってきた。私に対する神様の願いがどうもあるとしか思われませんと、そこで神様の願いが成就することのために私の家にためならばよしどんな修行でも何一つ黙って受けようということになってきた。もう今から思ってみるとこの考え方が一番間違ってなかったようです。その自分です。親先生がもうとにかく商売が日もさちもいかんようになった私のことを金光様にお届けのある月前の時にね、ですからお暮らしをお願いしますとか何とかというお言葉であろうと戻ったんです。私も先生もやはりそれを期待しておられたんです。そしたらお道の教師としておかげを受けられたら結構ですとおっしゃったですからね、もうびっくりしました。もう一生懸命修行になってまいりますとみんながね、また学院に行かにゃんとじゃろうって金光様先生がなにゃんとじゃろうってみんなが言いますけども、これだけはもうそれとも絶対ねとか言って映らないよ、もう永遠者との修行を見とりますからね、それは上のことできんと思っとるから。そしたらもうそれこそ聖典引き出来です。お家の教師としてお金を受けられたら結構です。それからやっぱり20年近くですね、さまざまな問題があって教会にもならん教師にもなれなかったけれども、まあその子の子様の一言があったばかりに私の信心を支えられたと言ってもよかったです。そこからです。それならば今が例えば人がしたという修行ならどんな修行でもさせていただこうという修行に入り、それから神様へ打ち向かうという手もです。どうぞ大坪宗一郎の願いが成就いたしますようにではなくてです、神様の願いが私にかけられておる、その願いが成就いたしますようにという願いになってきた。だから私は今日はここのところで思うんです、打ち向かう梅力の徳を授けるとおっしゃるのはこれだなと思ったんです。だからどうぞと言うてね、お願いだけの信心では私はどうか受けないと思う。何十年経ったって、ね、それを願わなければ終われないことばっかりなんです。ですから願わなければならないし、また願うことを神様は待ってござる、ね、けれどもその願いがです、ね、神様の願いが私の家に成就する、やろ神の願いが地上になるということです。そういう願いを持って神様へ打ち向かうときに、もうこれならばね、もう絶対友の力で向かえば必ず二重の徳を受けるだろう、二重の力を持って向かうなら必ず四重のお徳を受けると私はここのところ確信を持ってそのように皆さんに聞いてもらえるのであります。神は向こう梅力のとこを授け、そう一生懸命参りござる、もう何十人ちあちら朝参りが続いた。なるほど、それこそ神様金光様と言うて何十年と言って続くならね、親から子に続くならね、もう何とも一生懸命言うてるんです。これはもう状況に及ばんです。信心は金光様の信心はですね、何十年って続けてる人たちを見てごらんなさいね、もうとぶのこうじゃないけども何ともなしにお金を受け取るんです。やめれば仕方がないけれども続けておる限りやっぱ受けますね、うん、お金は。けれどもみんな何十年続いてるからと言うて男を受けてないところを見るとですね、みんなが宇宙化をと言うても宇宙化の焦点、宇宙化い方があるんだと、うん、昨日も私ちょうど午後からあの吉野杉さんが日曜たんびにおばあちゃんが参ってみます。79ぐらいあるそうですよ、うん、 まあ、元気でお参りされる。これ、信者控室でお茶をあげておりました。上野先生と清永さんと二人でお話し相手しておりました。そこで私が声出てまいりましたから、まあ、一瞬。そしたら次々と先生方が集まった、6、7人ぐらい集まりましたでしょうか。いや、今日はもう先生ばっかり集まってから、来てからその、言ったことでしたから、まあ、もう本当に、一生懸命、新人話をさせていただいたんですけれども、ちょうど最後に、うちの新人さんがやって、はあ、やっぱ、石井先生が参ってくださったら、出てから言ったことでしたけども、新人さんを一生懸命考えなきゃならんことはね、あんたがね、教会の娘は嫁子にもらったっちゅう、今もらわにゃならんほどしにね、やっぱあなたのとこは恵みが深いとよちゅう。だからね、もう金子様の先生になったと思って商売をしなさいじゃと不思議な申しました。もし私が商売を今するならもうそんな感じする感じだと思うと、もう金子様の教えを本当にそのままでお商売をするのだから、もう絶対ね、私は思うくらいだと言って、今から私が商売にならなきゃいけんけれども、新さん、あんた金子様の先生にはいわばなることなかろうから、金子様の先生になったと思うて教会から嫁子をもらわんな、教会の娘は嫁子の先にならんという、そこのところに一つ気づかせていただいて、もう本気でね、道の教えに基づいてお客さんが喜んで生くださればよい、道の教師が人が助かることさえできればよいというのがお取り次ぎの精神であるようにです。もうお客さんが喜んでさえもらえばいいというね、一つ信心でやんなさい。というとお話したことですけどね。そういう向かい方なんです。お商売をさせていただくならです。もちろん大繁盛だから濁ってもいいわけです。けれどもそれはもうどこまでも信心、お客さんが喜んでくださらせればよいという商売、それはそのまま神様が喜んでくださるはずがないです。言うと、神様がお喜びくださることのための商売になるわけです。だから、お客さんが喜んでさえくださればよいという信条。ね。まあ、そういう力で向こうたら、これも絶対お得が受けられるんです。ね。三つ矢奥天がどうぞ、商売繁盛、今日もおかげいただきますようにと言って願う。まあ、お肉の教師になったと思って頑張れたとか、その精神でお商売しろと。そんならもう絶対お客さんも喜んでくださる、神様も喜んでくださる。そういう向かい方ならば、今日から今日の子に通っていただくと、そういう向かい方なら必ず倍率の得を受けるということです。いろいろそろばん捨てろということだ。昨夜、優勝、ご記念ちょっと1時間前です。7時過ぎからでしたけど、最近私が座って立った時に、よろよろっとするぐらいにこっち右の足の甲がギコッとなっており、とても痛むんです。それで、昨夜のご記念にそのことを、私お願いさせてもらいよりましたらね、今機内あやめがいっぱい咲いてるでしょ、どこにも。あの機内あやめがね、もう花が枯れて、下が今度また次にまたちょっと小さい花が咲くでしょ、花が取れてしまう、花が取れてというところをいただいたんです、ご神願に。どういうことかと思わせていただいたらね、先日からこれ私もだいぶ年取ったなと、こうやって引っ張るとこうやってこう皮がこれがはまることになっとる、シワになっとると手に、そしてからこうどこかこう呼吸できるよ。みんな考えてみると、まあやっぱ60じゃからほんにそうじゃろうと思うとですって、こっちはまだ赤き色であると、いやこんなことも呼吸できるんですよ手に。もうまたふだん子供の時60の人って言ったらやっぱおじさんに言われましたからね、ほんにこっちだけはまあ赤き色であるわってんから、もう本に手にこげしわのようになった、呼吸もできるようになったと、あといつか言うた時のところをいただくんですよ、またね。それでね、私はそれで思いました。本当にだんだん年を取っていくとですよ、 もうまず四十肩といって肩が凝ったりね、なんとかぐらいで目が薄くなったりね、耳が遠なったり、歯はもうそういう場所にならんということになるのですよ。これは言うならば、もうあの世へ行く準備が一歩一歩出来とるわけなんです、ね、それだから、これは私どもが死ぬまでです、ね、死ぬまでさまざまな年を取ったための故障というものが出来てくるわけなんだ。だからこのことはね、神様にかよりを申し上げにはいけないということ。何のために私はね、キナの歩みを持っていただいただろうかと思って、後から考えたら、はあ、キナという色はいつも、今が真ん中という時にいただくのです。おかげになるかならんかというのは、中心の色です。赤が新人の熱情とかね、紫は安心とかでいただくでしょう。色別でいただく時に、キナをいただいた時には、もうちょうど真ん中という時です。はあ、私どもが例えばこの世を、お国替えのおかげをいただく時が、まあ、でもです。今中という気持ちであの世へ行くんですよ。まあ、私これいただいてからも素晴らしいということですね。今後も見教えというものは。ね、ですから、目が薄なりましたけんどうぞとかね、墓場でございますけんどうぞとなんて、もうそれはお礼を申し上げなければならないこと。ね、潮が寄ってくるということはです。ね、神様にこれお礼を申し上げなきゃならないこと、もうあの世へ一歩一歩近づかせていただき、あの世の誕生のが一歩一歩あの世に近づかせていただいておる主事だから、お礼を申し上げないからです。それを成長という言葉で言うだから言ってもいいわけです。今日のあやめに、ね、花が咲いた、ね、花が落ちた、しばらくすると今度落ちた後からまた花が咲く、二度花が咲いたって言うでしょう。人間はそういう時があるんです、ね、そうしながらだんだんだんだん憔悴し枯れていくわけなんです、ね、そしてまた来年芽が出てくる、いやあの世に芽が出るわけです。ですからそれはもう言うならば成長を遂げておる姿なんです、ね、腰が痛くなったとか足が痛くなったとか、もう年をいただかせていただいている印なのだから、これは願うことではない、お礼を申し上げるべきだと私は言うべき、気づかせていただいた、まあ、そのことをみんなに聞いていただいた、だから神様に打ち向かうという手間です。お礼を申し上げねばならないことに、それが不平不足であったり、それが願いであったりではいけないことが分かりますね。お礼を申し上げねばならないことにです、不平を持たり不足を持たり、それが願いであっては願いではいけない、そのことは恩礼のことなのだ。だからそういう恩礼、当然恩礼を申し上げねばならないことにことをです、恩礼を申し上げるような信心によって神様へ打ち向かうときに必ず倍率の得になると私は思うんですね。本当のことが分かって本当のことを願っているわけですから、もう60にもならせていただいたんだから、ね、60だけの健康をいただいておるということ、それをまだ30代と40代のことなることあるてなんてんていうようなことは、それに反することなんだ。しかもあの世にお国替えのおかげをいただくその日までです。あとみぞんは、ね、そのことのお礼は申し上げない、なるほど、死に際にも願いとかとおっしゃるのはそのことだ、願い、ここで死に際にも願いということは、死に際にも神様にお礼を申し上げようということなんです、ね、なるほど、死ぬ時があの絵とこの世のちょうど真ん中なんだ、なるほど、決まり色の歩みを持って教えていただいたのはそのことだなと思わせていただくのです、ね、そういう向かい方、または神様の願いが成就することのためにです願う、またはお商売をさせていただいておるならばです、ね、むつ屋さんに私が申しましたように、神様が本当に、いやお客さんが本当に喜んでくださるさえすればよいという商売、それこそ今後の先生になったと思うて、そういう生き方でいけと、 それがお客さんの喜びがそのまま神様の喜びになるから、そういう打ち向かい方なら必ず梅雨の徳になると。今日は打ち向かう梅雨の徳を授けるというところを、まあ、そのような風にいただいたわけですね。そしてこれが徳を受ける決定版のように思います、ね、今まではただ打ち向かいさえすれば一味も無駄にはさせんというのは、それはおかげであってお得ではなかったと思うんですね。お得を受けるということは、神様の願いが阿徳城の身に成就することを目指させていただくというような信心で、しかもそういう信心が神様に迫力を持って向かわれるときに梅力の徳になって現れていく。そして100万の借金があったら100万円の借金払いができた、やれやれというときには、もうすでに100万の徳を受け取るということをね、これはだから私信心体験からもそれが言えれることなんです。それを原正二郎さんがいただいたお夢の中から聞いていただきましたね。